ビタミンラジオ。
こんにちは。ビタミンラジオパーソナリティの小原美智子です。薬剤師として帝京平成大学薬学部、そして日本ヘルスケア協会などで仕事をしています。この番組は健康をテーマに、医療や健康に関わる専門家や著名人をゲストにお招きして、明日の健康づくりのヒントになる元気を呼び込むお話を伺っています。リスナーの皆様にとってビタミン剤になるような番組を目指してまいります。食欲の秋、今月は健康を考えた食事についてゲストにお話を伺っています。今日も番組の最後にはプレゼントをご用意しています。どうぞお楽しみに。
ビタミンラジオ、この番組は命をつなぐサラヤ株式会社の提供でお送りします。
ビタミンラジオ。
早速今月のゲストをご紹介いたします。株式会社ファンデリー代表取締役の阿部康介さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
今月の特集テーマは健康を考えた食事です。2回目の今日は栄養士と病気の予防や改善を行おうと題して伺ってまいります。早速なんですが、この食事のコントロールというのは、はい、まあ、私も含めてなんですけど簡単そうに見えて実はとても難しいと思うんですが、はい、いかがですか？
これ難しいんですよね。先生がこう例えば何キロカロリーと、それからまあ塩分はこれだけと、で頭の中にはじゃあカロリーこれだけ塩分これだけと分かってるんですけど、じゃあいざ実際それを食べてみようかと思うと、自分が食べてるものってそもそも何キロカロリーなんだろうとか、塩分どれだけっていうのが分からないんですね。例えばラーメンこれ一杯食べたんだけどどうだろう、つゆも飲み干したんだけどどうだろうっていうことが分からないと。ですので分かっているんだけども計算ができないということで、やはりこれはですね、単純そうで難しいぞというのが現実ですね。
最近ですと、こう、スーパーとか、コンビニエンスストアとかの、お惣菜とかの、表記がきちんとついてるので、買いやすいなというふうに思うんですけど、家庭で作る食事っていうのは、なかなか表記が出ないので。
表記ないのでわからないですよね。例えば自分で醤油をかけてみましたとか、そこにこう、調味料を足していって、あれもこの濃さだったらどのぐらいかなと。私普段試食をしているので、普段こう、試食で食べた感覚からすると、あ、これは 2.3 ぐらいだなとか、大体わかりますね。これは2グラム後半だな。もうこれはもう職業病っていうんですかね。ずっとやってきてますので、感覚でわかります。ですけど、一般の方ですとわからないんじゃないかなと思いますね。
この食事コントロールっていうのは一般的にまあどのように行っていくのがいいんでしょうか？
はい。ですので、当社としては食事コントロールは専門家である栄養士と一緒にというのを推奨しております。
この栄養士さん、ね、いろんな方いらっしゃると思うんですけれども、実際はこう専門家としてどのようにご活躍されてるんですか？
はい。栄養士にはですね、二つありまして、管理栄養士というのと栄養士という二つ分かれております。で、栄養士法という法律があってですね、国家資格になるんですね。で、管理栄養士はですね、厚生労働大臣で、それから栄養士は都道府県の知事によって、認められているその資格なんですけども、管理栄養士はですね、病気を持っている方とか、高齢な方にですね、一人一人に合わせた栄養指導、栄養管理を行っていくというのが管理栄養士で、で、栄養士は健康な方にも栄養指導を行っていくと、給食の管理とかですね。一般的にはですね、まあ、厳密に分けてやってるわけではないんですけども、栄養士と管理栄養士と二つ資格があって、で、特に管理栄養士はですね、国家資格もう一回テストがあるということで、一般的な方はもう皆さん栄養士っていうふうに言うんですけども、二つ一応分かれていることは分かれております。そういったことで、まあ、健康ですね、幼少期ですね、それから高齢期まで、あらゆるライフステージで個人や集団に食事や栄養についてアドバイスするのが栄養士という専門家となっております。
この栄養士さんによる食事コントロールというのは、実際私たちはどんな感じでこう助けていただけるんでしょうか？
はい。ミールタイムの場合でいきますと、ミールタイムはお食事を頼むその食事のカタログなんですけども、病院の先生から出ている指示をですね、完全に理解していなくてもですね、いろんなことを相談していただけるかと思います。例えば、普段、家で食べている食事がどんな食事をとっていった方がいいのかなとか、 外食はどのぐらいカロリー取っているんだろうとか、普段どんな食事を取っていったらいいんだろうと、当然ミールタイムのお食事を提案しますけども、そういった家庭の中、それから外食のアドバイスも一緒に料理のコツとかでもですね、やっていくというので、栄養士による食事コントロールっていうのはそういった形になっております。
このファンデリーさんに所属している栄養士さんってじゃあたくさんいらっしゃるんですか？
はい、たくさんおりまして、もう50名近く栄養士が在籍しております。
そうすると、お電話口に出てくださる方、ね、いつも栄養士さんだと思うんですけれども、
はい、
この栄養士さんに継続して聞いてほしいなんていう話もあるんですか？
そうですね。当社では売上の 70% ぐらいが定期コースになってるんですけども、はい、定期コースになりますと担当の栄養士がつきますので、私この栄養士がいいなとか、同郷だなとか、一番最初に出てすごく親身に対応していただいたのでとか、そういった形で担当の栄養士がつきます。で、その担当の栄養士と二人三脚で、まあ食事のコントロールを続けていくということになります。
その担当の栄養士さんなんですけれども、無料なんでしょうか？
はい、そうなんです。うちいいとこなんですけども、無料になっておりますので、もうぜひ気に入ったら指名していただけたらと思います。
栄養っていろんな側面があると思うんですね。例えば塩分とかを気をつけなくてはいけない場合、それから糖質を気をつけなくてはいけない場合、あるいはそのしっかりタンパク質を取らなくてはいけないとかですね。あとはそのちょっと咀嚼がこう力が弱くなってきて柔らかいものが必要になるとか、そういうその様々なシーンが世代別にあると思うんですけど、このあたりは栄養士さんとどう二人三脚できるんですか？
はい、これはですね、まず病院から出ている指示を必ずチェックしていただきます。で、その病院で出ている食事制限ですね、こちらの指示を当社の栄養士がまず把握しまして、このお客様だったらこの食事を続けていくと数値が改善するぞと、いうことで、プログラムを一緒に作ったものを一緒に実践していくという形になります。もし数値が良くならなかったら、また再考して新しいプログラムで続けていこうという形になります。やはり簡単そうに見えると先ほどお話ししましたけど、まあ実際難しい病気もありまして、例えば糖尿病性腎症というのがあるんですけども、二つ病気が一緒になっちゃってですね、例えば糖尿病と腎臓病、
はい、
これが合体するとですね、糖尿病はカロリーは取っちゃいけない、腎臓病はカロリーを取らなくちゃいけない、
はい、
これが合体した病気あるんですね。じゃあどっちなんだと、そういったところもありますので、専門家である栄養士に一つずつ相談しながらきめ細かくサポートしますので、ぜひ相談いただける、そんな環境で続けていくといいんじゃないかなと思います。
そうやってお食事を考えていくと、だいぶ数値が良くなったわよなんていうお話もあるんじゃないですか？
はい。このミールタイムカタログにはですね、たくさんの方が数値良くなったっていう声、それからホームページにも載せてるんですけども、かなり多くの方が数値良くなります。例えばもう血糖値、中性脂肪、コレステロール、多くの方が改善するかと思います。継続するってことが難しいんですけどもね、そういった意味でいくと、まずこのコントロールを毎日続けていくというのは非常に大事かなと思います。
あとは美味しさっていうところはもちろん相当研究されてらっしゃるんだと思うんですけれども、
はい、
お食事ってね、こう美味しくないと食事のコントロールってとても難しいですよね。
そうなんですよね。ミールタイムのお客様はそうですね、比較的中高年の方が多いかなと思います。それでその中高年の方が、まあ悪くなる前にもうちょっと、まあ少しライト感覚っていうんですかね、食事コントロールをしたいということもあって、もっとその美味しさにも追求した宅配サービスを始めようということが、先週お話しさせていただいた、旬をすぐにというサービスになります。で、こちらはですね、生産者さん特定します。なぜ生産者さん特定するかというと、安心安全トレーサビリティを追っていくと、やはり生産者さんをですね、特定しないといけないと。それから国産 100% の厳選食材、それから栄養成分的にも配慮した食事ではなくてはいけないということで、まあ、こういったお食事をですね、展開を始めました。ですので若い方にもですね、非常に使っていただいていいなというお声をたくさんいただいております。まあ、素材の良さを生かしているそんなお食事になります。
お仕事にね、没頭してると作る時間もないですしね。
そうなんです。タイムイズマネーですからね。最近はタイムパフォーマンスって皆さんタイパというね、よく言葉使いますけども、はい、時間ないですもんね。疲れちゃってますので、ぜひ、旬すぐ使っていただけたらと思います。
どのようにして頼めばいいんですか？
はい。これはですね、インターネットでご注文をする形になりますので、旬をすぐにと検索していただきますと、旬すぐのそのサイトが出てきます。こちらもですね、お昼までに注文していただけましたら、翌日には最短で届くと。それから定期コースもありますので、ぜひ定期コースの検討もしていただけると、送料が割安になっているとなります。
ミールタイムも全部こう冷凍で届くようになってると思うんですけど、うん、
はい、
この旬すぐですか、
はい、
これはどんな感じで届くんですか、はい、
これも旬すぐも冷凍食品になっておりまして、ヤマト運輸のクール宅急便でお届けしております。
本当にこう自分の栄養に関して、うんうん、なかなか振り返る機会がなかったので、はい、ちょっとねこういうものも利用してみたいなというふうに思います、
はい、ぜひ使っていただけたらと思います、
は
い、
ありがとうございます。番組恒例の質問なんですが、
はい、
ビタミンラジオの番組名を踏まえてご自身のビタミン剤になっている元気の源をぜひ教えてください。
はい、私はですね最近旅行に行くことが多くてですね、
はい、
海外も行きますし国内も旅行行くんですけども、海外はですねよく行くのがアメリカに行って、 NBA バスケットが好きなので NBA を見に行ったりしますね。それから東南アジアもいろんな国を回ったりしていろんな発見をしたり美味しい食べ物に出会ったりと、そうですね、私は旅行から元気をもらっているように思います。
今まで行った国の中で印象深かったところっていうのはありますか？
はい、アメリカですね、
ええ、
まあアメリカはですね、まあよく皆さん自由の国というところもありますし、なんか治安もなんか危なそうだぞっていうところもあるんですけども、スポーツもそうですし文化もそうですし人種っていうんですかね、いろんな方がまあ集まるのがアメリカということもあってですね、私は特に NBA のバスケットよく見に行くんですけども、非常に旅行に行くとワクワクドキドキいろんな体験して帰るので非常にいい思い出がいっぱいできます。
普段ねやっぱりこう企業の先頭に立って走ってらっしゃるとちょっとねこう自分自身を解放したい時もありますよね、
はい、息抜きしたりねリラックスするっていう意味でもいいかなと思ってます、
はい、今後の事業展開などあればぜひお聞かせいただけますでしょうか？
はい、二つ、今、特に考えていることがありまして、一つが、先ほど旬をすぐになんですけども、まあ、今までずっとですね、インターネットによる販売を行っていたんですけども、今、新しくですね、スーパーさんで販売していただこうということで、ここ最近始めておりまして、で、いくつかのスーパーさんにこの旬をすぐにが今、置いていただいて、で、一般の方にも1個2個と、少量で買っていただいて、ご自宅で食べていただいているということで、日本全国中にこのスーパーにですね、ドラッグストアに、旬をすぐにを設置していきたいなっていうのが、今後の事業展開の一つ、目標となっております。
はい。
それからもう一つがですね、やはり食品メーカーさん、それから医療機関さん、それからお客様、それから生産者さん、いろいろこうネットワークありますので、ここをマッチングしたり情報提供するということで、新しく新サービス、インターネットによる新サービス作っていきたいなというふうに思っております。
2週にわたり健康を考えた食事についてお送りいたしました。ゲストは株式会社ファンデリー代表取締役の阿部康介さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここで健康や衛生、環境に関して役に立つ生活情報をお伝えします。
ビタミンラジオプラス。
こんにちは、ラジオ日経アナウンサーの藤原菜々香です。10月15日は世界手洗いの日です。2008年の国際衛生年を機にユニセフなど水と衛生の問題に取り組む国際機関や大学、企業などによって定められ、この日を中心に世界各国で石鹸を使った正しい手洗いを広める活動が行われています。世界では2022年時点で5歳未満の子どもが1日におよそ1万3400人も命を落としていると報告されています。その原因の多くは肺炎やマラリア、下痢といった予防可能な病気で、石鹸で正しく手を洗うことで100万人もの子どもたちの命を守るとも言われています。サラヤは2010年から手洗い習慣がまだ不十分な国の一つであるアフリカのウガンダの人々を感染症から救いたいという思いのもと、日本ユニセフ協会と協力し衛生環境を改善する100万人の手洗いプロジェクトを行っています。この活動は子どもたちへの手洗いについての教育や自主的な衛生活動の支援、 母親への啓発活動、現地メディアでの手洗いキャンペーンの展開など、ウガンダの人たちが石鹸を使った正しい手洗いを知り、自ら広めていくことを目指して進められています。日本では2020年の3月下旬から5月にかけて急速に流行した新型コロナウイルスをきっかけに、手洗いが学校や職場などでも促され、新型コロナ以外の様々な感染症が一時的に激減したと言われています。手は感染症の運び屋とも言われるように、ウイルスや菌は気づかないうちに手に付着して日常生活の中で拡散していきます。感染拡大防止には一人一人の感染対策が重要とされています。そしてどこの国でも共通して言えることは、ご家庭や職場で感染予防を意識し、石鹸を使った正しい手洗いを理解し習慣づけることです。サラヤのウォッシュボンハーバル薬用ハンドソープは、手を洗うと同時に殺菌消毒ができるヤシの実生まれの植物性泡ハンドソープです。天然精油 100% の香りを楽しみながら、きめ細かな泡が手を優しく包み込み、ほっと一息つけるような上質な手洗い習慣を提供します。また売上の 1% が100万人の手洗いプロジェクトに使われます。皆さんも手洗いから自分自身、そして世界の衛生環境について考えてみてはいかがでしょうか。それではまた次回、ラジオ日記アナウンサーの藤原菜々香でした。
あなたの知らないサラヤ、衛生のサラヤ、あなたの知らないサラヤ、環境のサラヤ、あなたの知らないサラヤ、健康のサラヤ、みんなのため、地球のため、日本で、世界で、あんな場所で、こんな場所で、あなたもきっと出会っているはず。あなたの暮らしにそっと命をつなぐサラヤ。
ビタミンラジオ。
栄養管理のサポートをしてくれるサービスがあるということをご紹介させていただきました。美味しく楽しい食事で健康を維持することができるといいですね。ここで番組から今月のプレゼントのご紹介です。手肌と地球に優しいヤシの実洗剤と、カロリーゼロの自然派甘味料ラカント S、 そしてウォッシュボンハーバル薬用ハンドソープ、携帯用の3点セットです。抽選で5名様に差し上げます。締め切りは10月20日です。ご希望の方は番組のサイトからご応募いただけます。お聞きのビタミンラジオ本放送時間は金曜夕方5時20分から、再放送は明日の夕方5時40分からです。放送後はラジコのタイムフリーやポッドキャストでもお聞きいただけます。次回の放送は11月1日です。番組パーソナリティの小原美智子でした。来月のこの時間にまたお会いしましょう。
ビタミンラジオ、この番組は命をつなぐサラヤ株式会社の提供でお送りしました。